リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、エコネット市民カフェでおなじみの新里義隆です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、3月から始まりました新番組ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の住職様、宮司様をはじめ関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。10月です。秋です。本当に爽やかな季節の到来です。思わず新調のウォーキングシューズで出かけたくなります。そんな京都から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の八代の協力でお送りします。皆様、改めまして、おはようございます。第14回ゲストは真言宗総法山当時執事長砂原周喜様です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は本当に、大変お忙しい、そんな中にもかかわらずスタジオにお越しをいただきましてありがとうございます。10月ということで、私はなんかこう京都といえばやっぱり10月紅葉というこんなイメージがものすごくあるんですけれども、今日はいろいろとお話をお伺いさせていただきたいというふうに思います。当時といえば私大阪なんですけれども、やっぱり五重の塔というこういうものすごくイメージ印象があるんですけれども、そのあたり由緒も含めていろいろとご紹介いただけないでしょうか。当時はそもそも、できたのがもうかれこれ今から1000年以上も遡るというふうに聞いてるんですけれども、
当時は、桓武天皇が、奈良の都を京都に遷都するということで、最初にできたお寺ですね。奈良の都は非常に栄えましたけども、やっぱり僧侶たちの非常に権力のそういう集中と、それから官僚との不愛なんかで、桓武天皇は京都の遷都ということを決められまして、最初に建てられたのがこのお寺なんですよね。それでその当時は奈良には新しい仏教、華厳、法相、三論、苦沙、常実とこうありましたけども、その仏教はもう新しい都には、置くことができないということで、桓武天皇は長安の都をモデルとして、正面に羅城門という門を作られました。それで紫尺王子という幅83メートルの王子を作られまして、正面に大理といって御所を建てられたんですね。そしてその国を守る寺として左右に西寺、東寺、左大寺、右大寺とも言われたんですけど、これだけのお寺を国家を守る寺として許されたのがこの都の創建の始まりですね。
そうですよね。そちらの方で砂原さんは現在執事という、執事長という
執事長ですね。
もうかれこれお勤めになられて長いんでしょうか。
で僕はね13歳の時に僕は本当は沖ノ島に国分寺というお寺があるんですよね。
沖ノ島、鳥取県、
いや島根県
です、ね、島根県
ですよね。今竹島で、有名な沖は一つの国ですから、そこに国分寺が律令体制の時に置かれたんですよね。東大寺を本山として、 全国に国分寺、国分二寺というお寺が置かれて、ここに中央集権国家が誕生したと言われてますので、そこの長男として、まあ、お寺の息子として生まれました。
あ、沖ノ島の島根県。はいはいはい。で13歳の時に、この京都に
出て、そうですね、あのこの当時にあの、はい、三浦春亮さんという有名なお坊さんがおられたんですよね、
はいはい、
私の父はまだあの大学にも行ってないという、そういう戦争中でそういうこともありましたので、さらに勉強がしたいということで、はい、新しいその道を求めて、その春さんを頼って出てきたのが、はい、あの最初ですね。僕はだからあの行きたくないってだいぶ抵抗しまして、
はいはい、
あのまあ、あのだいぶ抵抗したんですけども、まあ、あの父がそういうことで当時とお寺に入るということになりまして、一家で全部であの引っ越してきたのがあのこの当時なんです。だから13歳の時ですね。
へえ、まあ、そう、もうかれこれと言いますと、
そうですね、今76ですから63年当時にいることになりますね。
当時そのものの歴史もさることながら、もう砂原さんのこの63年間もやはり当時を見守られてきていろいろあったと思うんです。いや
実はね、僕はもう僧侶が嫌、はい、やったんですよ。
はい、
だからあの当時にあの洛南高等学校という学校がありますよね、そこ の,、まあ、あの体育の、はい、あ教師にならないかということに言われて、
はい、
実はあの修文の 学校じゃなく、体育系の大学へ行ったんですよ。
ああそうなんですか、
はい、それもあの当時から逃げたかったから、あの近くの学校よりも、
はいはい、
あのちょっと離れたとこということで、あの中京大学という体育の学校に
来ました。あ、はいはいはい、愛知県ですよね、
はい、
ああそうですか、それは離れたかったという、まあ、しかし教師、体育の教師にもなりたかったという、
まあ、あの盆さんがね、
はい、
あのまあ、その時はもう非常に嫌だったから逃げたかったのかも分かりませんね。でもね、あのやっぱり当時のその関係のところに勤めればね、はい、まあ、母が言うたんですよ、あなたはあのお物販って言いますね、この結局あの一般の信者さんがこのお供えをしますね、
はい、
それを食べて大きくなったんやから、お寺にはお返しせんとあかんよという、そういう教育を受けましたので、
はい、
まあ、当時で大きいお寺ですよ、はい、だから学校もあるし、それからホテルもあるし、
はい、
そういうものも経営しとるから、そこで勤めることによってそういうお返しはできるやろうと思って、はい、その、はい、まあちょっと逃げたような状態で、あのあそこにあの洛南高校の体育の教師になろうと思って体育大学に行ったんです。
いやー面白い、素敵な、いやいや何とも、
まあしかし今考えてみますと、こうして僧侶になったおかげで、まあこの年でまだ勤めるということで、もし洛南の体育の先生になったらもう定年退職を迎えてますからね。
ですよね、60歳です
もん、ね、だからあの僧侶として、はい、まあ、当時に勤めたおかげで、
はい、
まあこの出自町まであの出していただいてるんです。
ありがとうございます、素敵なお話ですね、何か、はい、いやいやいや、なんかあのいいですね、はいはいはい、あと当時は、まあ、本当にまああの、まあ、五重塔という印象が強いんですけれども、まあ、数々の、まあ、国宝あるいは重要文化財が、まあ、あるかと思うんですけれども、ちょっとご紹介いただけますかね。
ね、はい、国宝はここにちょっと変えてきたんですけどね、
はい、
多すぎてね、
あのです
よね、ちょっとあの答えられないんですよ。国宝は、ね、25件ですね。そして点数に直すと81点あるんです。
はいはいはい、
重要文化財は58件。 24,112点ございますね。これあの文化庁の人が言うんですけど、日本の国宝の1割は当時にあるよということも言われるんですけども、まあ、そこは定かでないんですけども、まだ、まあ、未指定がたくさんありますからね。あのまだ指定されてない。もうあの去年も一つ国宝が増えましたし、
はい、
重要文化の場合は2点ほど増えましたのでね。これからもまたあのそれだけの1200年の歴史を経たお寺ですから、
はい、
あの指定されるものが
出てくるかも分からない
と思いますね。
わかりました、それではあのここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。
霊園墓石の社。
本日のゲストは真言宗総本山当時砂原周喜様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどあの国宝のお話をいろいろとお伺いしたと思うんですけれども、まあ、あの日本の約1割ぐらいあるとも言われているというお話なんですけれども、まあ、改めてまあ、すごい歴史だなというふうに思いますけれども、いくつかこう特徴的なものをご紹介いただければと思ったりもするんですけれども、
仏像といい建物といい、
はい、
もう当時はすごいんですけども、はい、あの五重塔は今5代目なんですよね。
5代目なんですか。
あれ最初に建てたのは小田石さんですけども、
はい、
小田石さんの時にはまだ完成されなかったと言いますからね。
ほうほうほう。
小田石さん、まあ、小田石さんはその五重塔を建てる時に大変苦労されてますよね。あの東山山麓 の、 あの樹木を切って、
はい、
それを建てるために稲荷のね、
はい、
神木を誤って切ったということは、そういう、はあ、当時行事絵巻に書いてあるんですよ。
切ってはいけない木を切られる、
まあはい、それを切ってはいけないということは分からなかったんでしょうね、はい、まあ、はあ、稲荷の辺りはもうものうっそうたる森林やったと言いますよね、
は
あ
は
あ
は
あ、だからそこ の、 あの木を切り出した時に、
はい、
この純那天皇が嵯峨天皇の後を継いだ、はい、ご病気になられたんですよね、
はい、
それから小田石さんはそれはこれは偉いことやということで当時に祭壇を設けて一心にあの祈られたと言いますよね、
はいはいはい、
そしてあの政府はあれですわ、あの国は、
はい、
稲荷さんにその時あのそれを沈めるために15位という官位を授けたと言われている、
はい、
こういうことが書いてあるんですよ。そして一心にしらんで、まあ、それ以来そういうことをしたかそのですけども祈られて、
はい、
まあ、回復されたんですけども、はい、稲荷と当時は非常にも 深い縁なんですよね。そして稲荷さんは今あの15位じゃないですよ、稲荷さんは1位の神で一番とっぺんまで上がられました。それでそういうことがあって今でもあのあれですあの稲荷さんはあのあれですわ、稲荷の祭りを、ね、祭りの時には必ず神輿がね、
はい、
当時にあの5月の3日です、お帰りって必ず来られるんですよ。そんだけあの稲荷さんとご縁が深いんです。
ご縁が深いということなんですね。
これあの当時行事絵巻というところに書いてあるんですけどね、
はい、
昔稲荷さんがあの田辺と木田辺でお会いされて稲荷さんがお声をかけたということがいいんですね、
はい、
一生懸命 あなた、ね、素晴らしい人やなって稲荷さんがかけたんです、
はい、
そのねこの人々を救うためにそういう修行をされてるんですかって言ったら、いやいやそれよりもあなたこそ素晴らしい人やって言って小田井さんは言われて、うん、
はい、
まあ私は当時というところにあの、ね、おるからあのまた訪ねてくださいって言ってそこで別れるんですけど、
はいはい、
やがてこの当時行上記の今けに小田井さんを訪ねて来られたって言ってんですよ。 犬2匹と女性2人と連れて、あの当時の門に立たれたり、それで小田石さんはあそこの芝森というあれがあるんですよ、あの庄屋の家がね、今あの京都駅の横にあのお旅所ってあるじゃないですか、
はい、
あそこが その家やったんじゃないかというと、
はい、
そこに滞在して、
はい、
いろいろなものでもてなしたんですよね、
は
い、そしてあのそういうことの交流をで、まあ、つながっていたというか、その日数が稲荷祭りの日数やということがあの伝説で残ってるんですよ。
は
あ、だからあの、
まあ、そういうご縁
そうですね。稲荷は、はい、あの稲荷さんはあの紀元壇を持って鎮守としてあの一時を建立せんということを言われたんですけど、
はい、
紀元壇に日吉山王という神社があるから、
ええ、
当時を持ってこのあそこにあの一時を建立したらどうや言うて、そういうことか。その行事絵巻が書かれてるんですよ。それ以来ものすごくこの稲荷とはあの深い
縁が深いわけですね。五代なんですね、
はい、
それは知らなかったですね。五回
それで1回目がその五代、はい、小田石さん のそういうことがあったんですけども、
はい、
小田石さん80年後に完成されたというんです。
あ、なるほど。まあ、なんと言っても五重塔ということなんですけれども、最近でもちょっと何か話題に乗るようなお話があったとちょっと聞いてるんですけれども、
それであのまああの僕はあの執事をしてるもんですから、
はい、
やっぱお寺は人が来ていただかないといけないということで、あの夜間ライトアップ、
はい、
一生懸命やったんですよ。まあ京都に多くのねあの名所はありますから、うちは遅れてやったようなもんですけど、まあ企業に頼んで、
はい、
あの今の金色に出していただいて、
はい、
そしてあのこのライトアップを始めたんですけど、なかなか初めはね 人も来なかったんですけども。
何年前ぐらいからですかね。
桜のね移転、桜今当時の有名な桜もあるんですよ、富士桜という、
はいはい、
この桜を東大さんが自分が定年するときに何か当時にプレゼントしたいと言って、あとこの大きな桜をね、
はい、
120歳ぐらいの桜を盛岡から運んで移植したんですよ。
樹齢120年の。
それがまず最初にものすごく有名になったんですわ。それで早田京都以降のモデルになって、その桜が咲いた時に素晴らしい桜やないかということで、今ちょうど140歳ですね。120歳の時来ましたから。それが
20年前、
はい、JR 東海さん その京都のキャンペーンで取り上げられて、
はいはい、
それを育てて綺麗に咲いたもんですから有名になりました。
あ、
それを12年ぐらい経ちますかね、それをやって、まあ、多くの人が来たもんですから、今度はそれに続いてもみじをやって、
は
そのもみじもものすごく多くの人に来ていただきました。
そのあたりからライトアップをされたということ。
最初は桜なんですけど、
ね、桜の時からライトアップを始められた。
それで素晴らしい桜やいうことで、JR 東海が総田京都以降のキャンペーンで取り上げられまして、
はい、
もう非常に評判を得て、まあ、そこでまあ味を占めたりしたらいかんですけど、秋のライトアップもやろうということで、
はい、
始めたんですけど、
はい、
まあ桜は最初は桜で有名になったんですよ。
桜で、はは、桜のライトアップから有名になって、
はい、それから
もみじ、そして五重の塔という、そうです、もう世界的に五重の塔のライトアップは、
そうして五重の塔は企業に頼んで色にライトアップされてましたので、
はい、
照明の美しさで表彰もされたこともあるんですよ。それをまあそういうことに選ばれたということで、この当時のね収入を得ようと思って桜を一生懸命やったんですけど、3年前にはね、
はい、
10万人入ってくれたんですよ。
10万人、
はい、
それはどれぐらいの日
数、まあ一月、40日ぐらい
ですね。40日で10万人、はいはいはいはい、
それはもう大変な人でね、それを聞きつけた、あれがローラーというねタレントがおりますやん、その人たちが美しいってまた流してくれたんです。
ほうほう。
そして僕は後輩になりますけど、浅田真央ちゃんも流してくれたんですってね。
浅田真央ちゃん、
ああ、
はい、
自分のツイッターで流してくれたんです
、はいはいはいはい、
それがまあ大変な評判読んで、もうわんさかと人が押し寄せて、それで秋のもみじの時にはね、XJAPAN の YOSHIKI さんとハイドさんという人が、
はい、
当時のもみじ美しいからと、なんて言うんだろう、レコードを出す時のそのあれに使わせてくれへんかということで、
はいはい、
またそれがまた嫉妬を呼んで、まあまあ10万人ほどありました。
は
あ、今しかしこのコロナで誰も来ませんけど、ね、
やっぱり今はコロナで とりあえず非常事態宣言が、はい、まあ、解除されて、これからちょっと期待できるのかなというふうに
そうですね、まあそれを期待して、
はい、
まあ、これからも頑張っていきたいと思ってますけども、まあ2年ほど自粛しましたのでね、
はいはいはいはい、
もう全然お参りがないというような今状態が続いてますね。
はいはい、まあコロナ禍ということで、まあね、今年は特別拝観なんかは、
この解除されたらまたやります。
はい、
それが今年はそのライトアップもやろうと思ってます。
はい、わかりました。楽しみですね。はい、ちょっと話が尽きないんですけれども、そろそろ時間が迫ってきましたので、この番組ではですね、お越しいただいたゲストの皆様に未来へ向けたメッセージをお願いをさせていただいております。ご紹介いただけるでしょうか。
僕はこれお大師さんの教えの根本だと言われているこの如実地自身ということを書いたんですけども、
如実地自身、はい、
これあのお大師様はあのこのあのうちの宗祖なんですけども、
はい、
あのお大師さんはあの四国のあの県知事の息子のような役あのおあの
立場にお
られたんですけども、
はいはい、
その方が阿藤大谷というね、あの桓武天皇の受講医をしてた伊予親王 の学者さんに勧められてこの大学入られるんですよ、
はい、
18歳の時、ところがまあ一生懸命、まあ、よくできたらしいですよね、全てのことに。それはもう日本をリードする官僚になるやろうということだったんですけど、20歳の時にあの自分はもうこの退学されるんですよね。それはそのそして24歳の時にあの三号四域という本を表されまして、まあ、儒教道教仏教全ての学問は命がけで学んだけども、みんなその自分を律する学問でもあって素晴らしいことには変わりはないけど、私は人々を救いたいということで、あの仏教にあの仏教であの出家されるんですよね、
はい、
そしてあの、まあ、真言宗ではあのお大師さんの行動が24歳から31歳まではあの空白の7年間と言われるんですけど、
はい、
それはあのやっぱりあれですよね、あの多くの興福寺とか東大寺とか、
はい、
それかは法隆寺の夢殿なんかに入られても全てのお経を読破されて、それから一方では山岳宗教信仰者の群れにあのなりながら全国を巡って大龍ヶ岳とか室戸の岬とかそういうところで修行されて、
はい、
そしてあの31歳の時にあの東大寺に出てこられまして、
31歳、
はい、その時にこういうこと言われるんですね、我仏教に従いて常に用を求め尋ねるに三条五条十二仏教真摯に疑いやって未だ決となさず、ただ願わば三世十法の諸仏我に不二のを示したまえと言って本当の教えを学びたいということで祈られるんですよね、
はい、
そしたらそこであのあれそういうお告げというかそういうな君の求めるあのお経はあの奈良の久米寺にあるということを知られまして、
はい、
ここへ行かれるんですよ、
はい、
そして大日経12巻を発見されて、これを一生懸命勉強したんですけど奈良の僧侶たちに聞いてもなかなか分からなかった、
はい、
これは中国行くしかないということでその当時の桓武天皇に許しを得て中国へ渡られるんですね、
はい、
それでそこであのあのその中国第一のこうあのお坊さんと言われた福三蔵の弟子の慶川砂利に真言密教の伝承者ですことに会われるんです、
はい、
そこで金剛会大蔵会の大日経金剛朝経金剛会の金剛朝経というものを学ばれまして、
はい、
ここでお大師さんはこの言葉をこれが悟りの基本だということでそのこれを言われるんですよ、
はい、
如実地自身、そして当時で後に十字信論という本を表されるんですけど、
はい、
私の心の中には地獄と仏様同居していると、声聞もあれば菩薩もある、そして円覚もそして地獄餓鬼畜生修羅人間天もある、迷いが6つ悟りが4つ合わせて10の世界が私の心の中にあるということを言われて、その心を学知し実のごとく自身の教令を知ることだと、そのことが自身を自ら発見することであり本来の我をそのままに生きることであるということのこの著書を表されまして、その如実地自身ということがこの仏教の本質だということを言われまして、この言葉を残されるんですかね。
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間となりました。本日のゲストは真言宗総本山東寺執事長砂原周喜様でした。お忙しいところありがとうございました。皆さん次回は第4日曜日10月24日の朝この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りいたしました。